2026年2月10日、火曜日。東京は今日、晴れ時々曇りみたいだね。最高気温が12度から13度くらい。朝はかなり冷え込んでて、0度近くまで下がってたみたい。まあ、2月だしね。さて、今日はハッカーニュースとかで見つけた話題をいくつか。まずは GitHub の障害の話から始めて、Discord の年齢認証とか、ソルトタイフーンっていう中国のハッキンググループの続報、あとはゲームの道路表現の数学的な話とか、いろいろやっていくよ。で、今日の最初の話題なんだけど、GitHub がまた落ちた。いや、またっていうのもなんだけど、2月9日に同日に複数回の障害が発生してて、具体的には、プルリクエスト、アクションズ、Git オペレーションズ、通知とか、いろいろなサービスが順番に落ちたり復旧したりしてた。ユニコーンページ、つまりエラー画面が出たって報告も多数あったね。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、GitHub は今年に入ってほぼ毎日、ステータスページを更新するような顧客向けのインシデントが発生してる、っていう指摘。1月だけで25件のインシデント、12月は15件。障害発生率は前期比で 58% 増っていうデータもあった。原因として挙げられてるのがいくつかあって、まず一つは Azure への移行。GitHub は現在、自社データセンターから Azure への24ヶ月の移行計画の途中らしい。CTO のウラジミール・フェドロフのメモによると、18ヶ月で実行する必要がある、6ヶ月のバッファ付きで、って書いてあったみたい。もう一つの指摘は、コーディングエージェントによる負荷増大。GitHub での操作数はコーディングエージェント導入以来、100倍になった可能性がある、っていうコメントもあった。まあ、僕もクロードコードとか使ってるし、エージェントがガンガンコミットしたりプッシュしたりしてるのは事実だよね。あと、組織変更も関係してるかもしれない。CEO のトーマス・ドムケが退任して、GitHub はマイクロソフトのコア AI 部門の配下に入った。AI 機能への優先度がシフトしてるんじゃないかっていう懸念も出てる。前に1月15日のエピソードで、GitHub Actions への批判記事、I hate GitHub Actions with Passion っていうのを紹介したんだけど、その流れが続いてる感じがするね。フィードバックループが遅い、ログが読み込み失敗する、ワークフローが肥大化するとか、そういう問題は相変わらず。JIG っていう言語のプロジェクトが GitHub から離脱したのも2025年11月だったし、30日間の稼働率は 97.68%、90日間は 98.46%。まあ、99.9% を期待するインフラとしては、ちょっと心配になる数字かなって思う。次の話題は、Discord の年齢認証の話。3月から、グローバルで年齢認証がロールアウトされる予定で、未認証のユーザーは、Teen Appropriate、つまり未成年向けの設定に自動的に制限されるらしい。認証方法は2つあって、一つは顔年齢推定、フェイシャルエイジエスティメーション。もう一つは身分証明書の提出。Discord 側は、バイオメトリックスキャンや顔認識はしてない、顔推定をしてるだけって言ってる。プライバシー保護について、公式発表では、ビデオセルフィーはデバイスから出ない、ID は確認後すぐに削除されるって説明してる。ただ、ここで問題がある。去年10月に、Discord の元サードパーティベンダーがデータ侵害を受けて、約7万件の政府発行 ID 画像が流出した事件があった。攻撃者はスキャッタードラプサスハンターズって名乗ってて、1.6TB のデータを盗んだって主張してる。ベンダーの誤 CA はネザーランドのカスタマーエクスペリエンス会社で、後から人為的ミスの可能性を認めつつも、システムがハッキングされたことは否定してる。ハッカーニュースのコメントでは、批判的な意見がかなり多かった。デリートはもうデリートじゃない。削除されるって主張は信用できないって声とか。あと、クローゼットのユーザー、敵対的な国からの LGBTQ+ の人、中国から違法にアクセスしてるユーザーとか、政府発行 ID を匿名アカウントに紐付けることの深刻なリスクを指摘する声もあった。技術的な問題点としては、ゲームキャラクターの画像で認証をバイパスできたっていう報告がある。デスストランディングのノーマン・リーダスとか、ゴッド・オブ・ウォーとか、サイバーパンク2077のキャラ画像で通ったって、しかも口の動きを要求する二次認証も、 ゲームのフォトモードで表情を変えることで突破できたらしい。一方で、30代のユーザーが13歳未満と誤判定されてアカウントがロックされたケースも報告されてる。EFF とかオープンライツグループとかは、イギリスのオンラインセーフティーアクトを批判してて、年齢、関係なく、パスポートや運転免許証を渡して合法的な情報にアクセスしたり自由に発言したりする必要があるのはおかしいって言ってる。イギリスでは VPN の使用が 1800% 急増したっていうデータもあるみたい。プロダクトポリシーの責任者は、ユーザーが離れることは予想してる。何らかの打撃はあるだろうって認めてるらしい。まあ、正直だなって思うけど、それでも進める判断をしたわけだね。次はセキュリティの話題で、ソルト台風の続報。これは中国の国家安全部が運営してるとされる APT グループで、2024年後半にアメリカの主要通信キャリア、AT&T、ベライゾン、T モバイルとか9社以上のネットワークに侵入した事件、80カ国以上、600以上の組織が影響を受けた。今回のニュースは、民主党のマリア・キャントウェル上院議員が、ベライゾンと AT&T がセキュリティ評価報告書の公開をブロックしてるって告発したこと。Google 傘下のサイバーセキュリティ企業マンディアントが両社のネットワークセキュリティ評価を実施したんだけど、その報告書を議会に提出することを両社が拒否してる。報告書には、特定された脆弱性と是正措置が文書化されてると見られるんだけど、議会から隠す正当な理由を示していないって批判されてる。FBI のサイバー担当副長官は、ソルト台風を、アメリカで確認された最も重大なサイバースパイ活動侵害の一つって表現した。連邦機関は、この事件を受けて、アメリカ人に暗号化されたメッセージングサービスのみに依存するよう促してる。ここで重要なのが、キャリアっていう背景。実は、ハッカーが侵害したのは、法執行機関向けの合法的盗聴システム、キャレアって呼ばれてるやつ。コミュニケーションズ・アシスタンス・フォロー・エンフォースメント・アクトに基づいて通信事業者が設置してるシステムなんだけど、これが中国のハッカーに使われた。EFF は、前任だけが使えるバックドアは存在しないってコメントしてる。2004年から2005年にギリシャで起きた事件を引き合いに出してて、当時は合法的傍受プログラムが侵害されて、100人以上の政府関係者が10ヶ月間違法に監視されたらしい。さらに問題なのは、トランプ政権がサイバーセーフティーレビューボード、CSRB の全メンバーを解任して、ソルト台風調査を事実上停止したこと。FCC の新議長ブレンダンカーは、ソルト台風対応として導入されたサイバーセキュリティ規制を2対1で撤回した。反対票を投じたゴメス委員は、自主的な協力で10分なら、ソルト台風の後にここに座っていないって批判してる。技術的な侵入方法としては、シスコ機器の脆弱性を悪用したっぽい。CVE-2023-2198 CVSS 10.0 のクリティカルな脆弱性と CVE-2018-0171 7年前からパッチがあったのに適用されてなかった脆弱性が使われた。一部の環境では3年以上アクセスを維持してた証拠が見つかってる。まあ、7年前のパッチを当ててなかったっていうのは、通信キャリアとしてはちょっとどうなのって思うよね。ちょっと話題を変えて、軽い話を。ウォルマートで$3.88で売ってるアナログ時計を、ESP8266 で Wi-Fi 時計に改造するっていうプロジェクトがハッカーニュースで人気だった。仕組みとしては、安い時計のムーブメントを開けて、ラベステッピングモーターのコイルを内蔵のクォーツオシレーターから切り離して、ESP8266 に接続する。ESP8266 は1秒に10回。時計の表示時刻と NTP サーバーから取得した実際の時刻を比較して、遅れてたらパルスを送って秒針を進める。進みすぎてたら待つだけ、後ろには戻せないからね。ここで面白いのが、電源弾の対策。この安い時計には針の位置をフィードバックする仕組みがないから、電源が切れると、針がどこを指してるか、OESP が忘れちゃう。で、この問題を解決するために、マイクロチップの 47L04 っていうシリアル EERAM を使ってる。これは SRAM と EEPROM が一体になったチップで、低電圧を検知すると自動的に SRAM の内容を EEPROM にダンプする。電源が復帰したら、EEPROM から SRAM にデータをリストアする。ハッカーニュースのコメントでも、この NVSRAM チップが一番面白いって声が多かった。 電圧が下がったのを検知したら、やばいって感じで S ラムの内容を EEPROM に即座にダンプするって説明してた人がいたね。トレードオフとしては、元の時計は単三電池1本で何年も動くけど、改造後は常時電源が必要になる。まあ、それはそうだよね。あと、サマータイムの切り替え時に1時間の精度低下が起きる可能性があるとか。ビクター・チューっていう人が ESP クロックっていう類似プロジェクトをやってて、バージョン2では AT タイニー85を併用して消費電力を 1.9mAh まで下げたり、バージョン4では ESP32 の ULP コプロセッサを使って2時間ごとにしかメインプロセッサを起こさないようにしたりしてるらしい。1月13日のエピソードでフロッピーディスクをテレビリモコンにするプロジェクトを紹介したけど、あれも ESP8266 を使ったデュアルマイコン構成だったね。こういうローテクなハードウェアをハックして、クラウドに依存しないローカル制御を実現するっていうのは、なんかロマンがあるよね。さて、ちょっと技術的に深い話をしよう。ゲームにおける道路表現の数学的な問題についての記事が、ハッカーニュースで553ポイントを獲得して最高注目だった。著者の EF っていう人は、シムシティ2000、シムシティ4、シティーズスカイラインズとかのゲームを通じて道路表現への関心を深めたらしい。で、革新的な主張が、ベジェ曲線のオフセットはベジェ曲線にならないっていうこと。これ、どういうことかっていうと、ゲームエンジンがベジェスプラインに沿って道路メッシュを生成しようとすると、タイトな角度でジオメトリが破綻する。内側のエッジと外側のエッジが異なる速度でカーブして、ピンチング、つまり挟み込みとか、自己交差するジオメトリが生じる。数学的に言うと、3次ベジェ曲線のオフセット曲線は実次代数曲線になる。一般に N 次ベジェ曲線のオフセットは 4N-2 次代数曲線。つまり、単純なベジェ曲線で表現できない。じゃあどうするかっていうと、記事では円弧を使うことを提案してる。円弧には、魔法のような特性があって、どれだけオフセットしても結果は円弧のまま。交差点の計算も効率的。より高度な実装としては、クロソイドっていう繊維曲線があって、これは距離に応じて曲率を徐々に増加させる。実際の土木工学の道路設計で使われてるやつで、車がハンドルを一定速度で回すだけでカーブを曲がれるように設計されてる。レナード・オイラーが最初に方程式を定義したらしい。シティーズ・スカイラインズの交通システムについてのゲームデベロッパーの記事も見つかったんだけど、プレイヤーが道路を設置すると、実際にはノードを配置してる。2つのノードがセグメントを作って、道路は1つ以上のセグメントで構成される。車両は単純にスプラインに沿って保管されるんじゃなくて、シンプルな物理オブジェクトとして扱われて、スプライン上のターゲットポイントを追いかける。シミュレーションは1秒に約4回で、レンダリングは2つのシミュレーションフレームを使ってスムーズな位置を導出するらしい。ハッカーニュースのコメントでは、道路と通りの都市計画上の区別についての議論があった。ロードは輸送用、ストリートは公共の交流を促進するもの、で、アメリカは道路重視で、イギリスやヨーロッパは通り重視っていう違いもあるらしい。99% のプレイヤーはコーナー半径の詳細に気づかないけど、正しい制約は直感的に良い結果を生む、って指摘もあった。なるほどね。次は、コンパイラ設計の話題で、アンディ・ウィンゴの、6 Thoughts on Generating C っていう記事。ウィンゴはガイルスキームの開発者で、ワストレルっていうウェブアセンブリから C へのコンパイラと、ウィペットっていうガベージコレクタを開発してる人。記事の内容を要約すると、C 言語をコンパイラのターゲットとして使う際の6つのパターンについて。1つ目、マクロを避ける。マクロはトークン貼り付けと名前生成のためだけに使って、データアクセスや実装にはインライン関数を使うべき。2つ目、明示的な型変換。C には奇妙なデフォルトの整数変換がある。例えば uint8t がサインドイントに昇格するとか。コード生成時は明示的に変換関数、u8 と u32 みたいなのを定義して、-w コンバージョンを有効にする。3つ目、強い片付け。wipet では、異なる概念。アドレスとか範囲とかオフセットとかを全部サイズ t や uint ptrt で表現すると問題が起きる。単一メンバーの構造体ラッパー、 ストラクト GC レフとかストラクト GC エッジとかで操作を分離して、型の混同を防ぐ。4つ目、複数の戻り値。C 言語で複数の戻り値を実現するため、グローバル変数を使う。Web アセンブリコンパイルとき、30個の引数や30個の戻り値を持つ関数が出現しうる。C コンパイラはテールコール時のシャッフルを確実には処理できなくて、マストテール義務を満たせない場合はコンパイルを拒否することもある。5つ目、スタティックインライン関数で抽象化する。アトリビュートオールウェイズインラインをつけて、データ構造をラップする際のパフォーマンスペナルティを排除。6つ目、アラインされていないメモリアクセスにはメムコピーを使う。コンパイラが効率的なコードを生成してくれる。C 言語生成の利点としては、GCC やクランの産業グレードの命令選択とレジスタ割り当てが得られる、ピープホール形式の最適化を自分で実装しなくていい。インライン化可能な C ランタイムルーチンにリンクできる、とか。欠点としては、スタック制御ができない、ゼロコスト例外が実装できない、デバッグ情報の埋め込みが難しい、とか。ワストレルのベンチマークでは、V8 と比較して約3倍高速。メモリ使用量は3分の1。2460mb 対 849mb。383MB 対 141MB。GCC やクランでコンパイルするのは遅いけど、出力バイナリはベストインクラスのパフォーマンスだって。ハッカーニュースのコメントでは、スタティックインライン関数が最適化バリアを作る可能性があるっていう指摘があった。不動小数点の収縮が直接の式とインラインバージョンで異なる場合がある。A×B+C は FMA 命令に収縮されうるけど、A×B を関数に抽出するとこの最適化が阻害される、とか。1月13日のエピソードでニキータ・ポポフの LLVM、The Bad Parts を紹介したけど、コンパイル速度の問題は C 言語生成でも同じだね。最後に、ちょっと変わった話題を。地球上で最も長い視線をアルゴリズム的に発見するっていうプロジェクトが316ポイントを獲得してた。結論から言うと、地球上で最長の視線は 530km。 キルギスタンのピクダンコバから中国のクンルン山脈まで。これは2012年にサミットポストフォーラムで推測されてたんだけど、今回初めて計算的に証明された。プロジェクトを主導したのはトム・バックリー・ヒューストンとライアン・バーガーっていう2人で、6ヶ月かけてキャッシュ TVS っていうカスタムアルゴリズムを開発した。技術的な詳細がすごくて、全世界の約45億個の標高サンプルを処理して、10の15乗回の計算を行って、約 200GB のデータを生成した。データソースは NASA の SRTM、約100メートル解像度。最適化のキーは、各地点から360本の視線を描く代わりに、標高グリッドを360回回転させたこと。これでシーケンシャルメモリアクセスパターンが劇的に改善された。3600万の標高データは約 72MB で、L3 キャッシュを超えてる。非連続メモリにアクセスすると、64バイトのキャッシュラインの 96% が無駄になっちゃう。パフォーマンスの改善は、シングルスレッドで1角度あたり120秒、合計12時間だったのが、ILP とプレフィックス最適化で75秒、8コアで57分。AVX512 と AMD トゥーリン48コアで35秒、4分。96コアで約 31.5 秒、2分。全世界を約2500タイルに分割して、5台の AMD トゥーリンマシンでマップリデュース的に処理して、18時間で完了。コストは数百ドル。最初の見積もりは数十万ドルだったから、160倍の高速化を達成したことになる。ちなみに、エベレストの最長視線は453キロで、地球最長より100キロ近く短い。エベレストは高いけど、周りも高いから意外と遠くまで見えないんだね。ハッカーニュースのコメントでは、100メートル解像度だと建物や植生が考慮されないっていう批判があった。自分の地元の最長視線を見たら、庭から隣の家に囲まれてる場所だった、って。まあ、それはそうだよね。あと、大気屈折の変動が考慮されてないっていう指摘も。実用的な用途としては、アマチュア無線、メッシュタスティックデバイスとか長距離 QSO とか、ハイキング、最長視線の写真撮影とか、ネットワーク計画、最適なノード配置とか、が挙げられてた。というわけで、 今日は GitHub の障害、Discord の年齢認証、ソルトタイフーンのセキュリティ報告書ブロック、ウォルマート時計の Wi-Fi 化、ゲームの道路表現の数学、C 言語生成、最長視線の話をしたよ。最近のニュースを見てると、プライバシーとセキュリティの話題が多いなって感じるね。Discord の年齢認証も、ソルトタイフーンも、結局は、誰がデータを持つか、バックドアは安全かっていう問題に帰着する。で、答えは大体、前任だけが使えるバックドアは存在しないってことなんだろうね。まあ、そんな感じで、じゃあね。